地域経済がわかるリージョンラジオ。それでは本日も参りましょう。前回に引き続き番外編です。木下さんが海外出張中に気になったトピックをテーマに語っていきます。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回は前回の続きですね。テーマはインフレと物価。うんっていうところで前回も話してて、はい、前回の話しててすごい感じたのが、なんか途中で木下さんが言ったフレーズで、日本がこの、まあ、2、30年でそのデフレの中でこう貧しくなっていくスパイラルみたいなところに全員がこうマインドが落ち込んでったと、うん、でそれこそオーストラリアみたいに、まあ、この30年で伸びてった豊かになってった国っていうのは、そのちゃんとインフレするポジティブなサイクルをちゃんと回してきたみたいな。日本って一応今インフレになってるって言われてるじゃないですか、
はい、
だけどやっぱりその普通に働いてる人たち、暮らしてる人たちの感覚としては別に豊かになってる感覚は全然なくて、うん、ちょうどこのなんか前に回ろうとする力と後ろに回ろうとする力がなんかちょうど今拮抗してるタイミングみたいな、うん、なんか勝手にそんなイメージを持ったんですよね、うんうん、でそんなタイミングだからこそ海外見てきてマインド変えようっていう木下さんの話めっちゃその通りだなと思ったし、もちろん海外行くのもそうなんだけど、それ以外にもじゃあどんな方法があるんだろうみたいなところもちょっと考えていきたいなという後編でございます、うんうん、
はい、
っていう感じなんですけど、木下さん、日本のインフレって実感値として今感じてらっしゃいます？
いや、あんま感じないですけどね、
うん、
そんなにすごい浪費するタイプでもないから、そんなにまあもちろん生活でね使ってるもの自体は、うん、まあ、特に冬だし、例えば電気代とかね、はいはい、そういうものがあって、やっぱりなかなかまだね原発の再稼働とかも先延ばされてきちゃってるから、うん、なかなか関東圏は厳しいですよね、うん、だからそういうのはまあ上がってるなっていう部分はありますけど、うん、まあ、その分自分で頑張って働いて稼ぎを増やしていこうっていうマインドに僕はどちらかと向かせようって思う、うん、なるでこれは僕すごい大切だと思ってて、日本人は今までなんか給料は所有の条件で上がらないっていう前提であるから、物は安い方がいいっていう話になる。で、まあ、高齢者は過去に資産を積み上げてるから、当然インフレになるよりはデフレでずっと自分の資産価値が下がらない方がいいよねって言ってるっていうのが、全世代でなんか本来労働者がすごい割を食うんですけど、労働世代が。だからあんまりよく分かってなくて、短期的にはすごい労働市場がまだ余裕があって、いわゆる代わりはいるみたいなこと言われるとクビになっちゃうかもしれないっていう恐怖感の中でやってきたわけですけど、まあ今はこのまあインフレもちろんあるんですけど、もう一個はやっぱ賃上げがこんだけガーッと進んでくる話になってきてる。まあ今年は絶対上がるし、どれだけ上がるかが問題です。本当 1、2% じゃ話にならなくて、やっぱかなり儲かってる会社に関しては本当下手すると 5% 超えるぐらいの賃上げみたいなことがね出てくるみたいになってくると、だいぶ雰囲気が変わってくるかなっていうのは思いますね。
竹川さんはどうですか、インフレ感じます？
インフレは感じてますね。
物価の面で、
はい、物価の面もそうですし、なんかインフレで豊かになってる人がすごく一部な感じで、
うんうん、
物は高くなってるけどお財布の中身が変わらない分きついなっていう印象がありますね。
竹川さん、賃上げしそうです
これ言っていいのかな、賃上げ賃上げね、これどこまで話していいのかわからないんですけど
話せる範囲で
確かに去年電気代がすごく高騰した時にちょっとお手当みたいなことは会社からあったんですけど、
インフレ手当みたいな、
そうですね、それがあります。
灯油代みたいな
その名目では多分ないんですけどそういうものがありましたね。
暖房費みたいな
助かるなっていうのありましたけどね。
でもなかなか 5% みたいな話は
ならないですね。
まあでもほら、みんなで賃上げ運動みたいなやらないと上がらないですよね、会社はね。
さっきのねストライキの話とかね、なかなかでも実際考えないですよね、そういうところで。
でもね昔は結構あったんですよ、労働闘争って。めちゃめちゃ
映像の世紀とかで見たりします、
そうね、ですよね。そう戦後とかも高度経済成長とか安定成長期も結構労組は賃上げの戦いみたいなものはやっぱりあって、でこれはバブル崩壊バーンってしてから、いやクビになるよりはみたいな話で、
そうね、
一斉になくなったり、まあ、あるんだけど、まあ、経営者側も強気ですよね、もうなんか要は首切りたい前提でいくから、嫌ならやめろみたいな話になるっていうこの関係性で、いや会社ごと潰れたらお前ら全員なくなるんだからお前そんなこと言うなやみたいな話で丸め込まれていくっていう、
基本それでねできなくなってるって、
ね、今はでもさすがに こうやってちょっと全体の労働力自体がまあ根本的に枯渇してくると、まあそうね、代わりはいるみたいなことは言えなくなってきたことで、うん、いわゆる今賃上げの話が出てきてるわけですよね。うんうんうん、だこれはなんかなんだ 全労働者はやっぱり会社に対してもプレッシャーを与えていかなきゃいけないし、うん、いろんな例えば我々みたいな事業者側は商品の値段を上げなきゃいけないですよね、常に、
うん、
提供する商品の値段をもうどんどんどんどん上げていくっていうことが正しい。
それは確かに木下さんがシーズン1の時からおっしゃってますね。
そうなんだよね、やっぱ全員、うん、いいインフレのサイクル回すためには経営者もそうだし、うん、労働者もそうだし消費者もそうだし、みんなそのマインドになんないと、うん、結局大きなサイクルになっていかないんだなっていう感覚がやっぱすごいありますよね、
うん、
はいはい、
そうだからこういうのって、ね、なんか与えられるものじゃないんですよ。実際経営者も周りを見てとか決める経営者っているんだけど、まあ、そういう人はもう今後インフレ社会でも滅び去ると思います、
うんうん、
だからさっきのお茶の話をした時もそうなんですけど、うんうん、お茶は今までが異常だったわけです、うん、ゼロ円でお茶出す、
はい、
まあ、茶葉はなんか何百円かで買うかもしれないけど、お茶にした瞬間にもうなんか水ですらお金今払う時代なんで
ミネラルウォーターですらね、うん、払えないみたいな
ね。で、まあ、海外行ったら、ね、水は有料なわけですよ、うん、ガス入りですかみたいな、ね、スティルウォーターかスパークリングかみたいな話になるわけじゃないですか。
そうですね、
そうだからそういう話が普通なのに、うん、日本ではなんかなぜか昔からお茶で金取んのみたいな。でこれっていうのは過小評価なんですよ。今日本はインバウンドで高付加価値化って言ってそういうことを言うんだけど、じゃなくて今までがマイナス価値なんです、
うん、
だマイナスをゼロに戻すぐらいの話で、だって1個700円とか800円とか1000円ぐらいで売るコーヒーなんてザラにあるわけじゃないですか。下手したらコーヒーより手間かかってたりするわけですよ。
確かに、
かなりの茶葉を育てて、それを収穫して蒸らしたりとか、そのね、寝かしたりとかでいろんな熟成に1年かけたりとかって、もうウイスキーみたいなので貯蔵コストかかってたりとかするわけですよ。なのにコーヒーより安く売ってるっていうのは、これマイナスをゼロにしてるだけで、
うん、
でこれが1グラムあたりもうコーヒーのなんか何倍にもなるような価値で売ったら、これは高付加価値って話になるわけで、うん、こういうのを含めて我々ね、物差しが、ね、全部狂ってるんですよ。ぶっ壊れてる。
いやなんかね、さっき滝川さんとそのお茶の話をしてた時に、うん、あの嬉野さんでさっきピエールエルメとのコラボで、うん、あのさっき紹介した記事にも載せてあるんですけど、うん、コラボで1セット30万円のお茶のパッケージみたいなのがもう、
うん、
100セット売れてるみたいな話なんですよね。っていう話をしたら、滝川さんが、いや、お茶農家さんも、なんか、ちょっと引いちゃうかも、みたいな話をしてて、そこで引いちゃダメなんだよねっていうマインドに切り替えなきゃいけないっていう話をね、してたんですよ、ね。
だこれって、いわゆる労働者っていうか、その会社員も一緒で、会社に賃金の上昇を要求するとか、あとは転職して給料を上げていくみたいなことをやってる人が今昇給してるわけです。実際問題。
そうね。
だからそれをやらずして給料上がらないのに、みんなでほらなんか、いやもう物価ばっか上がって賃金は上がらないよね、とかっていう、なんか新橋のガード下のジジイみたいなこと言い始めると、まあもう世も末って。
まあ流動性の問題もありますよね。
そうそうそうそうそう。うん、だからもっとやっぱりもっとアグレッシブに現役世代は自分の稼ぎ自体もどんどん増やしていくチャンスはたくさん今増えてるわけなので、うんうん、まあそこにやっぱもっと果敢にやっぱ取り組んでいく。で、そのチャンスが増えるのが今からの労働力不足であったりとか、うん、このインフレ経済で物の値段がどんどん上がってきますよねってことは上げられるってことはすごいチャンスが増えるってことなんで、いや悪いことは全然ないなと私は思いますよね。
いやその通りなんですけど、一個僕最近それこそX で見てはって思ったこの話題があって、
はいはい、
結局インフレで、まあ、賃上げでって言って、うん、所得自体も上げていこうっていう動きになるとしたら、その今の所得税の累進課税の割合も変えていかないとダメじゃないっていう、これ結構僕最もな指摘だなと思って、うん、今って収入が増えれば増えるほど税率って上がっていくじゃないですか、
は
い、例えば今って日銀の去年末の発表だと今もう物価も 4% 上がってますみたいな状態で、その中でじゃあ賃上げでじゃあ 5% 上げましょうって言ったら、累進課税の税率が高くなるところも上げてくれよってすごい思うんですよね。なんかそれがないと単に税収増えるだけで実質あんま手取り変わんなくねみたいな感覚もあって、うんうんうん、なんかやっぱ制度側がちゃんとインフレにするっていう決意を示さないと、実際そのサイクルポジのサイクルにならない気もするんですけど、なんかいまいちそこってどうなんだろうっていうちょっと疑問はあるんですよね。
それはなんか、いや、所得税とかそういうところにおいて、もうちょっと手取りを多くしてほしいっていう、そういう意味ってことですか？
あ、まあもちろんそれもそうなんですけど、国としてインフレにシフトさせに行くつもりがあんのかみたいなところが、ちょっと。
いや、だからこれ政治は、だからこれ今みたいに賃金が上がってってみんなの民意がついてこないと、それは怖いですよね、うん。物価上昇っていうのは、うんうん。基本的に物価上昇って支持率上がるものではないんですよ。実際、社会情勢的には。だから政治家は物価上昇ってあんまり結構なおわさんですよ。どこの国でも、いつのタイミングでも。うん、
はいはいはい。
だからさっき言ったオーストラリア何が強いのかって言ったら、インフレもあるからこそそれを上回る賃金上昇を常に政策的に打ち込んでいくってことをやっていかないと政権は倒れちゃうんですよ、実際問題。
なるほどなるほど。
そうだから政治家は例えば日本の場合にも例えば農業製品がなんで安いのかっていう、これは戦後一貫してずっと続いてる話で、これなんでなのかって言ったら、都市部住民って当然農業生産物とか作る力はないわけなので、どっからか持ってこなきゃいけないわけですよね。でかつ日本においてはオーストラリアもそうですけど、都市部に人口は集中してるわけなんだよ。オーストラリアに住んでるからって別にみんなが酪農やってるわけじゃないわけですよ。そうってなってくると、都市部住民の生活自体のさっき言ったコストですよね、っていうのは、ね、当然食べなきゃ人間は生きていけないので、食べるものとかっていうものの物価っていうのは非常にナーバスに反応するので、いかに安くやるかってことが重要なんです、うん、だから日本の農協とかも、うん、例えば牛乳とかに関しては、うん、都市部の人たちが買う金額に、まあ、200円から300円とかね、うんうんうん、まあ、いい牛乳だったらちょっともっと高かったりとかありますけど、このレンジの中に置いて収まるように1リッターあたりで商品をみんなこれ供給する、
はいはいはい、うんうん、いたずらにガンガン上げていくぞ、高付加価値にするぞってやったらね、
まあ、食えなくなるみんな。例えば俺が米農家やってて、いや俺はもうなんか黄金の木の下米みたいなしか売らねえって言って、そんなのばっかりみんななったら我々食べれなくなるわけです。
全部がそうなったらね。
そう。だよくこれ有機農法の批判でもよくあるのは、そんな就労が少なくなるような農業ばっかりみんながやったら誰も食えなくなるじゃないかと、リーズナブルにっていう話もあるわけです。でこのせめぎ合いは常にあるんです、物価との話で。だけどじゃあ物価が上げないで生産者を犠牲にしたらいつまでもその生産物出てくるんですかって言ったら、今農業者も全員高齢化しちゃって、漁業者もみんな高齢化しちゃって、ああもう次やる人いないよねってところまで来ちゃったっていうことで、だったらちゃんと物価も上げる、賃金も上げる、産業に従事している人たちの所得も上げていくってことをこうちゃんとやっていこうと。でまあ今呉さんが言ったような話に関しては、社会保険料の改革とか、これはもう本当に必要な話なんですね。だからこういうのも簡単に言うと我々の労働闘争が弱すぎるって話なんです、労働者として。
ああやっぱり他責にしちゃいけないんだ、俺たちの問題なんだ。
だって一応ね、シルバー民主主義って言ったって、ね、65歳以下の日本国民は今6、7割ぐらいいるんですよ。ってことは現役世代で社会保険料払ってるかわからないですよ、たくさんね。
そうなんですよ。
その人たちも、まあもうちょっと声上げなきゃねって話ですよね。
そうですね。
賃上げに関しても誰かがやってくれるんじゃなくて、この全国民に関しての、まあ6、7割の労働世代の人間、ね、若い人たちとか、これから働きに行く人たちも含めてですけど、世代が、いや、こんな賃金でやれるわけねえだろうって話を結構強固にやって、さっきのインダストリアルアクションを取らないとですね。まあそれは上がらないですよね。っていうあたりが日本の大きな今のテーマじゃないのか。だから地方も、まあ、さっきのね、都市部とか流通責任者側からすると安くたくさん地方に作らせて、都市部住民の生活安定化させるっていうのが役割だから、農協って言いながら都市部側の人を向いて仕事なんですよ。
なるほど。
政策的に。
ほんまや。だから、そうですね。
もはや農業者のためかって言われたら、みんながクエスチョンつくっていうのはその通りの話で、あれは流通の責任、
みんなが食べれるための仕組みなのか、
食料を安定供給するっていう前提で組まれている流通システム、はいはいはいはい、だからそれは、ね、買う側からしたら安ければ安いほど、しかもそれがクオリティが高ければ言うことはないよねってなるんだけど、じゃあそれあなたやりますかって言われて誰もやらないわけですよね、生産者として。だからそれがさっきのお茶もそうだし何もそうだし全部に言ってるんで、いやそれはもうちょっとサスティナブルにするためにはやっぱり利益の分配をもうちょっとね、やっぱ消費者側も負担をできるようにしていこうとか、賃金上げなきゃ無理なわけですよ。だからこれ全部にかかる話なんだから、いつまでもデフレで永遠物の値段を下げながらやるなんていうことは、やっぱ不可能なんですよね。
うん。で、まあ、都市側を向いてる農協が分かりやすいですけど、はい、ちゃんとそこに対して拮抗しに行かなきゃいけない。はい、インダストリアルアクションするみたいに、ちゃんと拮抗しに行かないと、あるいはそこで働かないみたいな選択をする。みたいなことをしていかないと、
そうそう。であとはまあどんどん値段をね、うん、商品の値段上げましょうと、はい、社員側も社長に言わなきゃいけないし、で社長がそれでね、いやうちはもうなんかお客様は神様ですみたいなねこと言ってたら、もうこの社長ダメだなっつって、やっぱもう転職した方がいいよね、もう目がないからそういう会社は、
っていう 流動していくっていう選択をしなきゃいけないですね。
そうするとちゃんと値上げをして従業員にお金を払うところにいい社員がみんなこうやって集まっていって生産性は上がっていくし、いつまでもそんなねデフレ脳でね物を安くって言ってそのしわ寄せを従業員が被るみたいなことをやってる会社っていうのには人がどんどんいなくなっていく、でそういう会社はどんどん潰れていくっていう方がそれはいい社会ですよね。
だから今までのデフレってとにかく維持の社会だったんですね。
そう
とにかく今のまんまをキープする社会、
うんうん、コストカットの社会ですよ、基本的に。そんなだって物の値段は、うん、だって海外から持ってきてるものの値段は上がってるわけです、実際もの本来は。
そうですよね。それが
だけど、うん、その部分を帳尻合わすのは国内の安い人件費で帳尻合わせたわけだから、
うん、今もね現在のインフレは輸入物価が主導しており近くピークをつける見通しだと、うん、黒田さんがおっしゃったそうですから。
海外のものの値段はね日本以上にこうやって上がっていってんだから、まあ、今農業の人たちもね話するとやっぱ肥料の値段も2倍だとかそういう値段にどんどんコストもねこうやってプッシュで上がっていってるわけなので、いやそれは同じ値段では売れないですよね、
うん、
でそれ売れないものを今までは働いてる人の人件費、
はいはい、
まあ、自営業だから最低賃金も減ったくれもないから、まあ、それでやってきたと。じゃあお茶のねお茶の話だからお茶に一貫すると、じゃあお茶農家時給いくらぐらいですかって全まで割ったらって言ったら、なんか青年部からなんかの時にこうやって計算をしてみたら時給でまとめるとウィークデーだけの労働で時給400円を割ると。
うわ、
だから土日の出勤分も割るとおそらく時給本当に300円とかそういう世界になっちゃって
苦しくなる。
そりゃ継がないよね、実際
も誰もやれなくなる。
つがないでしょ、
うん、
で片やね、片や多分猿払村っていうホタテで儲かってる村とか行ったら、一人の普通の漁業者の人が夏の期間しか操業しないホタテ漁をやるわけですよ。で朝行って昼ぐらいに帰ってくるってホタテ漁で2000万から3000万もらえるわけですよ、うんうん、普通の漁師が、
うん、
船長さんとかになったら6100万とか、なんかそう船団をまとめる人は1億円みたいな、うん、こういう地域の水産業だったら、うん、いやみんな帰ってくるわけですよ、息子さんたちとかは。
それはそうですよね。
でも親も勧めるよね、親お前変な会社勤めるぐらいだったらお前ここでホタテ漁やった方がいいじゃんと、お前ホタテ漁師の息子に生まれたんだからって言って、そうだよなみたいな、夏だけ働いて冬は遊ぼうみたいな話が全然ありえるわけですよ。だからやっぱりね、いろんなこと言うんですよ、ものづくりは金じゃないとかね、もっと精神的なもんだとかいろいろいろんな綺麗事は言うんだけど、金なんですよ全てにおいて。金、うん、で金の上に文化とか歴史とかこだわりとかそういうものがあるのはいいんだけど、金を払わずしてですね文化を守れとかね日本の何かをどうこうしろとかっていう人たちいるのはもうね、勘違いはもう頭おかしいです
ね。いや本当にね、電車もねローカル線の話も昔しましたけど、うん、それもね結局じゃあ乗るんか、うん、お金を払うんかっていうところにやっぱ帰ってくるしっていうところで、
いやでしょ、だからみんなが払えるようになったみたいな賃金上げなきゃ払えないんだから、
いや社会は金なんだ、
だから金はねそんな汚い気がらわしいとか言う人いるんだけど、いやもうそんなもんそんなどうでもいいよ、その金なんかただのツールなんだから、いや汚いとか気がらわしいとかどうしたかどうでもいいん、そんなものはもう数字だから、だからそういうのはちゃんと見ていきましょうねって話だ。でやらないとやっぱね稼ぎ食って我々はね仙人じゃないか生きていけないので、だからオーストラリアの人はじゃあチップとか全然要求しないんですよ基本的に、なぜならば賃金が高いからいらない。チップ払うのって言ったら、いやあれは賃金を安くこき使われるっていう社会階層が存在するアメリカのものだって、もうすごい下に見てるんですよアメリカの。だけど
そっかそっか、
オーストラリアは十分に賃金払ってるから、はい、まあクレジットカードでやるとね、システム上今チップとか出てくるから、うん、あれ払った方がいいのってオーストラリアの人に聞いたら、あんなの全然いらないでも、払わないところをピッて押せばいいよみたいな。
いやなんかやっぱちょうど良さそうな国だなって感じしますね、本当に。
で日本はもともとは本当は全体の労働組合もあって全体で給料がどんどん上がっていく、
うん、
10年で1万ドルって10年で100万ずつ上がっていったって時代が戦後にあるわけなんで、うん、なんとなくねああいうね労働的な枠組みをもっとちゃんと作るとか権限をしっかり守っていく方が日本には向いてんじゃないかなと思います。アメリカ型で成功者がボーンっていってみんなが全員なんかホームレスになっちゃうみたいな話とかっていう、
うん、
ダイナミクスを選択するっていうことは少なくともこの30年できなかったわけなんで、
う
ん、日本はね、
そうですね、
でしなかったし、でそれはまあ別にまあよしあしともにありますよね。だからガーファみたいなの出てこなかった分、逆に言うとだからガーファで破れていった会社みたいな人も出てこなかったわけだから、うん、まあこれはこれでよかったんじゃないのみたいなところもあるけど、じゃあかといって労働者の権限とか収入が上がるっていうことも我々は求めてこれなかったっていうことをそろそろ変えていくし、うんうん、物の値段上げるとね何パーセント4月から値上げになりましたとかってまたニュースで読んだりするでしょ。
本当に嫌いなんだろこれ。
もうやめろっつって、ね、そのメディアはっていうのをこの間もまたね、
すいません
って竹川さん言ってませんから、はい、いやいや全然ね、
恐縮です。
そういう原稿を書いてる人にね、あなたたちがそういうこと言うからダメですよって話をして、はい、そうそう、だから今度もそういうのをねメディアの取材のたびに日経新聞にもダメだって言って ったりって、毎回あのメディアの人に取材を受けてるのにメディアの人にダメ出しをするっていうね、またそういうのを続けていこうっていう運動を私なりには頑張りたいんですけど、そうだとやっぱあの思いますね。いいサイクル持ってきたい。
インダストリアルアクションだ。
本当ですね。
そうそうそうそう。だからそれは別にね、何あの人またお金のこと言ってとかじゃなくて、いいものは値段が高いんです。当たり前ですけど。これが世界の常識。いいもので安いなんてものは世界にないんです、うん、そんなの詐欺じゃないのって逆に疑われるわけですね。宿も安すぎると泊まらないんですよ、海外の人は。ちゃんとした値段にしたら安心して泊まるんです。うん、これ本当そうなんですよ。地方の、うん、宿やってる仲間もみんなそうです。ちゃんとした値段をつけて、ちゃんとその分値段取れるんだったらリフォームを常に繰り返すみたいなことやってる宿の方が安定的に経営が推移してて、安くていいのなんて誰も振り向かないんですよ。
ね、何があるか分かんない。
そうそう。危ないんじゃないのってね、思うわけですよ。だからそのあたりっていうのは。そう。この間ね、ケンブリッジでね、日本酒を醸造してる、あの、道島、ブルワリー UK っていう会社をやっている、あの、橋本さんという方とね、ちょっと、あの、私の勉強会に来てくださって、勝手に参加費払ってきてくれて、そう。で、話はめちゃめちゃすごいプロジェクトで、ケンブリッジにですね、酒蔵建てて、1本ね、1000ポンド。だから18万とか19万ぐらいですよ、1本。
めちゃ高い。
そう、しかも買ってから3年飲めないっていう、3年間ストレージしなきゃいけないんですよ。ね、入れとかなきゃ、セラーがあって。
堂島酒造ですね。
そうそうそうそう。で、まあ話をしていて、やっぱり安いっていうのはダメだ。いいものは高い。これも世界の常識。良くて安いっていうのは日本のイカれた価値観、非常識だってことを気づかなきゃいけない。
確かに何かがね、その分コストを誰かにの負担に乗ってる、乗っかってるわけですから、ね。
そうそう。で、そこはすごい成功してるわけで、ね、しかもそれは19万、20万で売ってもね、生産本数がなんか1000本とかもすごい限られてるので、儲かんないですよねって言ったら、もう全然儲かりません。ただ、もともとやってたビジネスが結構成功したのもあって、ヨーロッパで遊ぼうかなと思ったけど、あ、気づけば私バブル世代だったって、その、橋本さんって女性の方気づいて、そう、はい、バブルの時に散々遊んだから今更遊んでもなって思って、じゃあ、ある意味で自分の思いとして日本のもともとね、結婚した相手の方のご実家が造り酒屋だったってこともあって、よりプレミアムなものをヨーロッパで認めさせるためには、そんじゅそこらに日本酒売ってるからダメなんだと。シャンパンとかもシャンパーニュを、当然イギリス王室が買ったからシャンパンってすごい晴れの日に使うものになってったみたいなこと一緒で、もっと王室とかですね、はいはい、やっぱりその階級の高い人たちに愛されるものにしなきゃいけない、そういう売り方をちゃんとやんなきゃいけないということを、まあ、彼女たちは考えてアプローチされて、僕まだ行ったことないんで今度ケンブリッジ行こうと思ってるんですけど、そういうプロジェクトっていうのがあるんですよね。だからそういうのをちゃんとそこはグローバルスタンダード考えましょう、だけど別に、そのやり方に迎合するとかじゃなくてね、日本の本来のあり方、本当の作り方とか、そういうものでしっかりそういうのやってるわけです。だから日本も本来のやり方やってるものいっぱいあるのに、めっちゃ安いとかタダだとかってものがあるんで、それで値段を上げるとね、あの人は急にお金に目がくらんだとか、そういうことを言い合う関係をやめましょうってことです。ね、賃金上げろとか言ったら、なんだお前は賃金上げろなんてずずしいやつだなとかっていうのも、本来おかしいですよ。当たり前。労働契約結んでんだから、コントラクトの内容に対して意見を申すっていうのは当たり前なんですよ、ね。
確かに確かに。
まあ、だんだんね、そうなって日本社会もなってますけど、もっともっとやっていくと、現役世代にとってはこのインフレ化っていうのは、とかね、その物価が上がっていく社会、値上げをしていける社会、金利が戻ってくる社会っていうのは、非常にチャンスになるものがたくさんあるっていうふうに、私は前向きに理解した方がいいと思いますよね。
いや、本当ですね。
なんか日本酒のお話もそうですし、その賃金のお話もそうですけど、やっぱり儲けっていうところではなく、その期待してくださいの指標なんだなっていうのをすごく感じましたね。
信頼のね。
あとは自信ですよね。
それもありますね。
やっぱプライド、やっぱプライドがない。やっぱり今すごいそのなんか何百年もやってるような産業なのにプライドを持ってない。で、それは何かって言ったら当たり前だと思ってるからですよ。大体話を聞いていくと、生まれてこの方何百年続く、例えば農家とか商家とかに生まれてる人たちは極端だし、みんなそんなもんだと思ってるんですよ。特別だと思ってる。
全然違うのにね。
だけどそれはいろんなとこ行ったら、そんなものなんて他の国になかなかないですよみたいな話になるわけですよ。そんな同じところの場所で400年もずっとそういう産業でやってるんですかみたいな話で、やっぱりなかなかないんですよ。だからそういうのもやっぱ客観的に気づくと、自分たちの価値ってあり、プライドってものが出てくるっていう話で、でこういうのってやっぱしっかり持ってるところの地域がやっぱ生き残ってる。だからサバエもメガネ産業っていうのがまだ下に見られてる時代とかでも、メガネ産業に従事してる社長さんたちが非常にプライドを持っていて、だから自分の子供にはメガネ屋とかその部品屋を継がせるっていうことを考えていて、だけど学校の先生はなんか勉強ができないと地元就職でメガネ屋になるみたいなことを揶揄することをね、先生が言ってたと。
なんと。
で、メガネ屋の親父がですね、ぶち切れて、もう先生余計なこと言ったらマジもうぶっ殺すぞみたいな話で言ったら らしいですよね、そこにね。そうそうそうそう。
武闘派の親父が。
まあまあ、武闘派の親父が。いやもうね、何が何だって、うちの息子はベガニア継ぐんだから余計なこと言わないでくれっていう話を言いに。でも、そういう地域が結局生き残ってるんです、うん、なんか勉強して、なんかいい大学、うん、いい会社みたいな。いや、そんな関係ねえで、うちの産業でずっとやってて、それなりに稼いでるし、うん、東京の変なサラリーマンより十分いけるっていう自信を持った、うん、プライドを持ったメガネの部品屋さんが、ちゃんとそういうものを継承してる地域が結局生き残ってるんですよ、うん。みんな。しかもそれは変な会社に就職したりも全然稼いでるし、うん、幸せに生活、プライドを持った仕事やれてるから、すごい生活がいいわけですよね。まあ、これをやっぱり増やしていくっていうのがね、日本の地域活性化の本当ね、根幹だし、材料は常にあって、それを安くやりってるだけ、うん、これを標準に戻すだけでもだいぶの人たちが生活できるし、うん、これをさらに上、世界標準基準のところで、さっきみたいに1本1000ポンドで日本酒がしっかり、しかも3年間ストレージして、その間にいろんな交流も生んでいきましょうみたいな、うん、そういう文化性の高いものですら、あるんだっていうところにフォーカスをするっていうのが十分ね、できる文脈のものが、たくさんあるので、うん、まあもっと自信を我々は持つべきなんじゃないかなと思いますよね。
今の誇りの話超大事だなと思って、うん、俺もすっごい安売りをした経験も高く売った経験もどっちもあるんですけど、うん、結局ね、誇りはね、高く売らないと、そして稼いでないと誇りは持てないので、やっぱり誇りの源泉も値上げだなと思いましたね、
うん、
値上げするから誇りが持てるっていうのはあるなと思いますね、
うん、そう、やっぱり認めてもらえている、うん、そしてやっぱり自分で稼げているってことは自分が必要だって思うときに投資もできるし、何かを助けたいと思った人がいたときにも助けることがやっぱできるっていう、やっぱ主導権を自分が持てるってことはすごい重要っていうので、
うん、そうですね。
でやっぱさっきのね、UK でやっているプロジェクトでも何がやっぱり重要、何かを変えるときにやっぱ重要ですかね、とか挑戦するときに重要ですかねっていうと、まあ、これは万国共通だよねってあるのはやっぱパッションですね、うん、情熱、やっぱこれは自分でいいんだとか、これは本当に価値があるんだって自分がまず言うことです。他人がね、あ、たくさんお支払いしましょうかなんてことをね、待ってたら話にならないんですよ、
うんうんうんうん、
でもやっぱ自信がないと結局他人が値段を決めてくれるって、うん、つまりプライシングを他人に委ねるとか、うん、お客さんに委ねてしまうってことをやった瞬間にめちゃくちゃになってしまうってことがたくさんあるので、やっぱ自分が情熱を持って自信を持ってしっかりプライシングしていく。で、こんだけつけたんだからこそ自分が自信を持って本当胸を張って本当にいいものを提供しようっていう話になっていくっていうサイクルがね、やっぱね、正しいんじゃないかなと思いますよね。
値段つけるのって楽しいですよね。なんか本当に自分で作った価値に対していくら値付けをしてそれが売れるかどうかってめっちゃ楽しいって俺は思うんですけど、なんかやっぱそこが主導権ですよね。
そう、だからやっぱほら、つまらぬものですがとかって出す人いるじゃないですか。なんか
まあ日本人的美徳なんですけどね。
うん、いや、まあ、まあでもつまらないものはいらないんだよね。やっぱりそれなんですよ。いや、うちの地域は人口減少が激しく、高齢者が多くて、何もないんですとかっていうプレゼンから始まる地方の公務員とかいっぱいいるんですよ。もうその瞬間に誰も興味ないよね。だって、いや、いかに私、うちはダメかってことを言ったら、誰も興味なんか持たないじゃないですか。
うちはいいっていう話をね、したいですよね。
そうそうそう、そこがすごい大切。うん、そう。だからさっきのね、嬉しいのも、あ、さすがプレゼンセンスがあるなと思ったのは、やっぱ、最初に絶対卑下しないっていうところで。うん、でそこでやっぱり、温泉が1200年の歴史、うん、お茶が500年の歴史、焼き物が400年の歴史、この3つが全部揃ってるっていう地域はおそらく他の地域になかなかないっていうことを前提に、うちはこんだけすごいんだって話をやっぱしていくわけですよね。そう、だからこうやって我々はね、やっぱりいろんなものを見るからこそ自分たちの凄さにも気づくし、足りないところにも気づいていくっていうところで、だけど、まあ、日本人はとてもね、荒探しが好きだから、すぐ足りないところとか、悪いところとか、至らないところにばっか目が行くんだけど、まあ、もうちょっと自信を持ってね、やれるものがたくさんあるんじゃないかな、というふうに、今回もオーストラリア行ってね、うん、まあ、例えばね、最後に一言言うとですね、なんかそこそこ最後メルボルンでいいホテルに泊まったんですけど、そのホテルもですね、操作盤ですね、電源とかの部分が、はいはいはい、日本人の細かい精神で言うとですね、微妙に斜めってるんですよ、ね。微妙に斜めってるんです。大味。
大味なんだ。
いや、あともうニューヨークとかでもそれなりのホテル泊まっても、シャワールームとかの排水口に向けた傾斜が、やっぱりね、左官の能力が低いんだよね。うん、だからそういうの含めて、やっぱりね、ディテールに対してのこだわりっていうところはね、うん、やっぱりね、すごいなというふうに思って、たくさんね、魅力はあるんで、そこをぜひね、うん、我々としては、ぐいぐいぐいぐい値上げをしてですね、どんどんどんどん稼げばですね、まあ、もっとハッピーになれるんじゃないかなと思います。
なるほど。いや、すべての根幹は、 自己肯定感なんだなと思いました。
せやな。
経済からちょっと離れるように聞こえるけれども、まあ、木下さん前編でもおっしゃってましたが、オーストラリアはこうアメリカにしっかり対抗心を持っている。日本はなんか、いやうちなんてって言いがちだけども、そこをこう超えていく、自分の作ったものに自ら価値を感じる、自分の国に自信を持つ、労働闘争も賃金を上げてって自分の働きサービスに自信を持つっていう、すごくそれが大事なんだなと思いました。一個だけすごく余談ですけど、スティーブ・ジョブズが作った iPhone の中身にもこういっぱい日本の企業の特許がたくさん入ってるっていう、含まれてるっていうのを聞いて、あのアメリカという大きなブランドをこう掲げているけれども、実は日本のすごくそれこそディティールにこだわったものがたくさん詰まってるっていう、そこになんかこうまずこう誇りがあるなっていうのも思うので、こう身の回り自分たちの誇れるものをこうちゃんと実感して自己肯定感上げて日本経済回復させていきたい、頑張りましょう。
おー、いいですね。そうなんですよ、自己肯定感は自分を肯定すればいいんだから簡単ですよ、ね、うん、だからそこだけだと思いますよ、
はい、突き刺さりました。
いや、すごい本質をついた、うんうん、まとめだなと思った、
う
ん、俺も
そう。いや、もう高橋さん素晴らしい、ね、おっしゃる通りだと思います、うん、ね、はい、それが負に回ってるんでね、賃金も安いもの値段も上がらなかったんで、うん、まあ、ここでグイッと、うん、グイグイグイッと上げていく感じかなと思います、は
い。いや、今回叫びましたね。
叫びましたね。私こんなに金金金金って言われたことは人生初でで
しょ。多分そうなの。
滝川さんもね、今日声一番でかかったよ。過去回の中で一番でかかった、
そうでしょ。
イヤホンで聞いてる方もびっくりしたかもしれない。
金金、ね、みんな言うとね、汚らしいとかね、浅ましいとかいろいろ言われるんだけど、そう、まあ、僕とかみんなで金って言えと口に出してってことで、
そうだね、
愛の手をやることも、
ね、金にこだわろう、やっぱ。
そう、それをもっとポジティブに見ればいいんです、うん、別に金が全てじゃないですよ、うん、だけどお金が基礎にはあるので、うん、いいものなら安くやってたら続けられなくなったら終わりじゃないですか、うん、だからじゃあいいものはちゃんとお金もね伴ってしっかり続けられる体制を作っていくってことがね、実は大切っていうところも我々がもっと自信を持ってやるべきかなと思いますよね、
うんうん、そうですね。いや、そして久々の木下さんの回ということで嬉しかったですね、はい、お帰りなさいでした。これからもまたお願いします。
はい、ありがとうございます。
いや、本当に久々に木下さんと3人で話して、はい、ちょっとリズムを思い出したっていうか、うんうん、
思い出しましたね
ああこうだったこうだったみたいのもあるよね今回は。いや、久々に超なんかテンション上がりました、
うんうん、吠えてもらってなんかワクワクしました
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ではおしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。